ほな、
行こうか。
やぶか、ひでゆきの、麦わら帽子。皆さん、こんばんは。カフが上がったようになってるんですかね。失礼いたしました。はい、仕切り直しです。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せだな、ということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南十一丁目一番地にございます。FM リング本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターはカナヨさんにやっていただいて、いつもありがとうございます。
出だしから再開します。
はい、自分の数を上げてますね。
失礼いたします。
はい、なんかおかしいなぁ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ、非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先は、こちらになっております。メールアドレス、FM761@fmin.com。ファックスの方が 0155-24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ今日はね、もうこよみが7月の6日、夏至も過ぎまして、まあ夏、真っ盛りということで暑かったり、まあ、雨が降ったり、雷が鳴ったり、停電が鳴ったりと、もう天気は激しくこう、変わっておりますね。まあ、そんな中ですね、日曜日、帯広保護者天国、まあ、3回目、無事開催を終えました。まあ、非常にこう、暑い日だったので、まあ、来場者はね、ちょっと少ないねということで、主催者発表3000人と。いうことでございました。まあ、初回オープニングが5000人、2回目が4000人、今回は3000人ということでございました。まあ、この来場者数ですね、その場にいる方を、全部数えまして、滞留が30分ということで、5時間ありますので、それを10倍するという計算方法でやらせていただいております。まあ、ちょっとこう少なめでしたけどね。まあ、随分こう暑くて大変だったので、まあ、蒸れることなくね、まあ、良かったかな、というふうに思います。まあ、交差点で打ち水をしたり、まあ、いろいろこうやったんですが、まあ、逆効果だよ、ということでね、指摘いただいたり、まあ、いろいろありましたけど、子供たちはですね、非常に元気にこう遊び広場っていうのを作ったんですが、シャボン玉で遊んだり、遊具で遊んだり、チョークで道路に絵を描いたいと。まあ、いつも通りに盛り上がっておりましたね。で、来週7月の10日、第4回目なのですが、クラシックカーがですね、約60台、まあ、展示があるということで、まあ、ちょっとこう、主催者さんたちに、まあ、いろいろね、こう、お世話いただくんですが、まあ、私たちのちょっと初めての試みなので、まあ、混乱が予想されてですね、できる限りの工程を尽くしておりますが、まあ、なんとか無事行ければいいなということで、皆様方のですね、お繰り合わせ、お誘い合わせの上、ぜひ、こう、ご来場いただければな、というふうに思っております。まあ、あと、旗揚げの方はですね、まあ、おおむね順調ということで、今年は3箇所、それぞれこう見て回ったりね、作業したりこうしてるんですが、まあ大体いい感じに推移してるかなというふうに思っております。あと、まあちょっとね、不動産関係のこっそりしに行ったりとか、まあそんなことをしておりましたね。 今週はですね、まあ、いろんな方が、まあ、うちに来られたりとか、ですね、北海道大学の、その土の構造をやられる、土壌保全学の、研究室っていうのがあるんですが、そちらの方がね、こう来られて、ちょっとこういろいろこう話をね、したり、ちょっとこの先ね、いろいろこう協力し合いながらこうやりたいね、という話もしておりました。まあちょっとね、楽しみにはしているんですが、まあどんなことになるかっていう感じですね。それでは今日の、1曲目、行ってみたいと思います。こちら。はい、クリームでサンシャインオブユアラブ聴いていただきました。まあ、60年代のロックということでね、まあ、懐かしい方もおられるかなと。花江さんもなんか、これよく彼氏が弾いてたって。
そうです
ね。はい、ネタバラ。
はい。
だから覚えてんねんって聞いてますけどね。はい。いいですね。懐かしいですね。青春。はい。話が変わりましてですね、先週の、金土2日間だったんですが、ちょっと東京の方に、用事で行っておりました。まあ、不動産の処理ということでね。まあ、冬はよく東京には行ったもんですが、この夏の盛りにですね、シーズン真っ盛りに、まあ、十勝を離れて東京に行くというのが、随分久しぶりだなということで行ってまいりました。で、ちょうどですね、38度とか、まあ、どこやらが40度とかいう時だったんですよね。でもなんかひどい時に行くよな、というのにこう当たってしまいまして、まあ行ったんですが、まあさすがに暑かったですね。まあ道路、道を歩くだけでですね、汗が滲んでてきて、シャツがズクズクになると、そんな感じでございました。で、自動販売機見つけてはですね、水を買って、それを飲んで、まあ、1日4、5本飲んだかなという感じですね。ただ、その、お店に入ると、もちろん冷房は効いております。だから皆さんは、その、喫茶店とかですね、コーヒーショップで、こう、涼んでと いうことなんですよね。で、電車乗れば、そこそこ冷房が効いております。まあ、JR はもちろんそうですし、都営地下鉄もそう、私鉄もそう。私鉄はですね、会社によって、強い冷房を入れたり、弱い冷房であったりと、まあ、各社いろいろなんですが、このコロナということで、冷房入ってるんですけど、窓が開いてるんですね。全体ではないですけどね。少しだけまあ開いてるということで、まあそれを見ておりますと、この電気を賄うのに、これは大変なことだな。まあ電車も電気で走ってますし、もうすべて冷房電気。いや、どうなってんのかなと、ちょっとこう考えてしまいましたね。で、結局と、首都圏近郊では電気を起こしてなくって、まあ、東北沖震災前はですね、地方の、人口の少ないところで原発を動かして電力を首都圏にこう供給してと、なんという、こう、えげつないことをしてたんかな、というふうに思いますね。まあまあ、火力発電だとかでね、割と近場から行ってるようですけどね。で、まあ、東京行くと、まあ、いろんなことを、こう、見聞きしたり、感じたり、ということでございました。で、まあ、今回はですね、私も年齢的に、65歳を過ぎたので、飛行機のチケットもシルバー割りでちょっと行ってみるかな、と思ったら、意外や意外高かったんですね。格安の LCC、まあ、ピーチとかですね、ジェットスターとか、まあ、そういうの、買うのに比べるとかなり高額だなということで、まあ、次回はまた、格安の飛行機で行くことになるかなという感じでしたけど、まあ、これ利点はですね、シルバー割で帯広から羽田に飛べるんですね。で、格安の場合は地上線に行かないと乗れないんで、まあ、そこはかなり、利便性が高いということですが、まあ時間かかってお金が安い方がいいか、便利かお金高い方がいいかというと、まあ時間かかってでも安い方がいいなというふうに思う形でございました。で、まあ東京行きますと、まあ人がたくさん、まあコロナって言ってて、これは密やろうと。どうしてこの電車のことは、問題にならんのかなというのをちょっと感じたりとかですね。まあそんなことでございました。で、電車乗っておりますと、たまたまなんですけども、私の前に座っていた女性がですね、いきなり、私に距離を入れたりとかですね、大声で叫んだりとか、なんかね、すごい人がいるもんだなって、応戦したら、前に連れて行かれて、車両を移らされたりとかね、すごい経験したなぁと思って、なんか、たまたまだとは思いますけど、あ、東京ってこういうとこやって、ちょっと、なんか偏見の目で見てしまいましたけどね。まあ、それはそれで結構楽しかったですね。靖国参拝も行きましたし、戦艦三笠も見に行きましたし、皇居だけはちょっとね、行けなかったんですが、あの暑い中、皇居までね、歩いてちょっと行くのは大変やなという感じでございました。やっぱり、あれ、まあ、皇居関係は冬のもんだなというふうにこう思いましたね。で、まあ、時間がね、結構こう限られてるんで、電車乗り継ぎ乗り継ぎでこう移動していかないとダメなんですが、とにかく複雑でややこしいんですね。地下鉄はもう30、40、乗り換え、乗り入れ、いろいろあって、どれにどっち向いて乗るかっていうのはね、ちょっと素人にはわからないですね。で、ただ、幸いにも、Wi-Fi がどこでも使えるっていう環境は、その都心にはあるので、iPad で、乗り換えの案内をね、こう見ると、次は何とか言うのがわかるんで、ロスタイムなしにね、まあ、随分こう、ちゃっちゃと移動ができたかなと。まあ、昔なら駅員さん聞いたりとかですね、いろいろこう、路線図見ながら行ったもんですけどね、まあ、便利になったもんだな、というふうに思うわけですね。ただ便利な反面、何回行ってもこれ覚えないですね。苦労して自分でこうやれば覚えるんでしょうけど、こういう便利なものを使うようになるとね、もうやっぱりダメになるな、というふうに思う。ました。メッ セージをいただきました。ありがとうございます。お待ちいただきます。ヤブタさん、カナエさん、こんばんは。ゴルフパパです。ありがとうございます。日曜日歩行者天国に駐車場の展示楽しみです。放送頑張ってくださいね、と書いていただきました。これ、画像をもつけていただいたのかな？これはこうやって開かない。つけてしまいました。はい、ゴルフパパさんですね。ありがとうございます。日曜日はね、旧車の展示、60台、それとバイクが20台って言われたと思います。で、並べ方もですね、そのシリーズごとに、例えばサイラインはこう、トヨタはこう、なんかそんなことを主催者の方が言われてました。まぁ、ちょっとこう、楽しみなね、企画かなというふうに思っております。ぜひ、お誘い合わせ、送り合わせの上、ご来場お待ちしております。それでは、曲いきたいと思います。こちら。クールスロカベリー、ロカビリークラブでラブチャンス聞いていただきました。まあ、農法にはまあ、いろいろまあ、あるんですが、その中で、アグロエコロジーという、農業の表現の仕方がございます。まあ、これは日本語に直すとですね、自然と共生する、共存する農業ということなんですが、まあ、これはですね、70年代後半ぐらいから、提唱をされてたんですが、まあ、ほとんどこう、表に出ることがない言葉だったんですよね。まあ、それが最近ですね、割とこう、聞く頻度が上がってきたかなという感じでございます。で、この農法を提唱されていたのがですね、チリにおられる、昆虫学者で、ドクター・ミゲル・アルティリという方なんですね。まあ、この方が提唱されてたんですが、まあ、これはですね、まあ、自然と共生、共存する農業ということで、まあ、自然栽培にも非常にこう近いということなんですが、これの特徴はですね、 単一栽培、要はこの畑で豆しか作らんということじゃなくて、ごっちゃにいろんなものを作るんですね。これをポリカルチャーっていうんですが、多様な農業というね、変な日本語の訳し方なんですが、まあそういう、農法が、主にこうやられているということで、例えばですね、単一栽培、豆だけの畑であれば、そこは豆が 100%。いくら取れても豆が 100% なんですが、その豆と一緒に、例えば、トウキビ、人参、ネギ、カボチャ、いろんなものをコンパニオンで合わせて栽培をするということなんですね。で、まあ、こうなってくると、機械化はほぼ無理ということで、小規模な畑で手作業でということになるんですが、草を生やすことによってですね、家畜の餌も賄える。で、家畜が育てば、肉とか卵とかですね、そういうものもこう恩恵を受けることができるということで、同じ面積、単一栽培の同じ面積に比べると、そこから得られる収穫物は 1000% まで可能だということをこのドクターが言われておりました。で、結論でいくと、全世界の小規模な農家が、このアグロエコロジーを、実践すれば、生産者の 65% がこの農法を、導入すればですね、世界中の飢餓はなくなるということを言われていました。で、まあ、うちもですね、結構この混食、多様な栽培やるんですが、例えばトマトと一緒に、バジル、人参、ネギ、豆、ケール、これぐらいかな、一緒にまあ栽培をしてます。まあこれはハウスの中なんですが、本来トマトしか存在しないところに、バジル、豆、玉ねぎ、ケール、人参、まあこういうものが、おまけにこうできてくるということでね、なんか得した気分になるわけですよ。で、まあ、毎年ですね、畑で、豆と、かぼちゃと、トウモロコシを、一緒に、一つの穴に種を3種類入れて栽培をしております。で、今年はですね、天候が不安定な割にはですね、どれもいい感じで成長してるんですね。例年であれば、豆が勝って、トウキビが弱いとか、かぼちゃが勝って、豆が弱いとか、うまくいかないと。アンバランスな感じなんですけど、今年はですね、3つともうまくいくんですね。うまくいってるんですね、今のところ。陶器具も、結構立派な、太さで、そこそこのこう、成長を見せてるんで、これ最後までいくんじゃないかな、というふうにこう思っておりますね。で、本当は、豆はインゲン、コーン、トウモロコシは、硬い粒の、札幌8号とかね。まあそういうやつをやるんですが、絶対に無理って言われてるスイートコーン。これを、栽培しておりますけど、まあ一応今のところうまく推移をして、多分これは収穫できるんでないかなというところまで行っておりますね。で、まあ例年と違うところはですね、うちの農法の要になっている光合成細菌というね、菌液があるんですが、これの供給システムを、簡素化したんですね。でっかいプール一つ掘って、中に水中ポンプが入っていて、スイッチ一つで、何百リッター、まあ、2個まで取り出しがこう簡単にできてしまうというね。まあ、これお手軽にした結果、まあ、ちょっと手の空いた時に、簡単に片手間に、こう、施工することができると。やっぱこう、お手軽というのはいいですね。まあ、こういうね、作業体系を組めばですね、結果もおのずと出てくるということを最近学習しておりますね。まあ、皆さんもね、これぜひ面白いからやってみたらいいと思いますね。この3つ、かぼちゃ、豆、トウモロコシ、これを3つ一緒に巻いて、3シスターと、3姉妹というふうにね、こう呼んでおります。メッセージいただきました。ありがとうございます。ポークさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。ヤブタさん、カナエさん、 この国を愛するすべての国民の皆さんごきげんよう。猛暑の中で歩行店のパトロールお疲れ様でした。見ておられたんですね。必ずパトロールしてた。ゴミ拾いしてたからかな。
そうでしょうか、
ね、はい。もうね、皆さん暑い中ね、その、なんか火ばさみと袋持って、もう場内のゴミをね、はい、もう本当にね、とってもとってもきりなくね、出てくるんですね。はい、まあ皆さんね、この話聞いてね、せめて自分のゴミを出さないようにお願いしたいなというふうに思います。はい、それでは曲いきたいと思います。こちら。ウージーでロッキー聞いていただきました。まあ、世の中には出版社がもう星の数ほどあるということでございますが、農業専門の出版社がございます。これを農文教って言うんですが、まあ、有名な代表的な、月刊誌で現代農業というのがあるんですね。で、これ、現代農業というタイトルを聞くと、なんか最新の、IT とかですね、スマート農業とか、まあそういうことに特化してるのかなというイメージをしがちなんですが、まあ、ごく普通の農法にはあまりこう、掲載、普通の農法を掲載されないような傾向があるんですね。で、まあ、過去はですね、うちの農場で完成をしております、山川プログラムというのを、特集で掲載をされてですね、これ全国的に有名になった経緯がございます。で、まあ、うちに来ていた、北海道大学のね、学生さんが、卒業研究用にその畑を使ったんですが、その、学生さんも農文庁に就職をして、まあ、いろんなこうね、活躍をこうされておられました。で、今回ですね、久しぶりにその農文庁さんから、取材の申し入れがございました。で、何の取材かと言いますと、先ほどもちょっとこう話をした、光合成細菌、これの特集をやりますということなんですね。で、私が知る限りでは、過去3回ぐらい特集を組まれてます。で、別館も出されてます
し、またやるんですかっていう話だったんですが、一はですね、この光合成細菌を使った、農業体、栽培体系、これが完成しておりまして、これをですね、ぜひこう取り上げてほしいということで話をさせていただきました。ただし、これを取り上げると、スポンサー、クライアントさんで非常にこう迷惑する方がおられるんで、そこは大丈夫ですかという、念押しをさせてもらったんですね。すると担当者さんがですね、いや、実は大丈夫です。ことを言われたんですが、まあ私もちょっと不安だったので、ご上司の方にですね、よくこう相談をして、それで了承を得てからにしてくださいと。いう話をしたら、今度上司の方からですね、直接電話をいただきまして、実は大丈夫ですと、書かせていただきますということをこう言われてですね、先週の木曜日、担当さんがうちに来られて、撮影の方も一緒に来られて、丸一日、取材をしていただきました。で、もちろん、一のこう取材もそうなんですが、幕別荘の2箇所、千頭というところと、三箇所か、千頭というところと、戦ヶ丘というところと、それから、向かない。この三箇所も取材をしていただきました。まあ、それぞれこう特色がありまして、まあ、培養方法はね、ほとんど同じなんですが、地面に穴を掘って、防水シートを敷いて、2トンから大きいところは15トンまで、家に、加温用の、ビニールハウスのようなものをね、建てて、それでこう培養していくんですが、まあ非常にローコストで大量に、短期間に培養ができるということで、農業利用にはこれで十分ということで、まあ話をさせていただきました。で、掲載がですね、9月号ということなんですが、実は9月号っていうと、発行が8月の5日なんですね。で、今日が7月の6日なので、もう1ヶ月ないし、印刷が何だってやったら、編集する期間は2週間ぐらいしかないんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですけど、今日もまあ電話でね、いろいろこう問い合わせをいただいたんですが、まあいろいろこう書いて、私もその記事の内容をこう 見たいなというふうに思うので、いや、これ時間が結構こう限られてて大丈夫かなというのをちょっとね、心配をしておりますね。で、片やですね、今現在、肥料、化学肥料が高騰してると。80%、78% かな値上がりしました。っていう、報道がされてます。となると、皆さんもう、買い付けに走るんですね。で、市場にも物がなくなるということで、肥料の狩りは、確かロシアとかあの辺が、35% とかそれぐらい、世界のこう供給を占めてたと思うんですよね。だからちょっとこう大変なんじゃないかなという時期なんですけども、牛がやってる農法でいくとですね、肥料はまあ一切いらないと。まあ菌さえ培養できればっていうことなんですが、まあこの菌はですね、非常にこうお手軽で、餌としてはですね、米ぬかが 0.1% あればそれで OK と。あとはまあ自分どこの種菌でこう使い回せばいいということですね。もう本当にコストかからないですよね。で、まあこれでいけばですね、まあ健康を取り戻せたり、飢餓がなくなったり、まあ貧困もなくなるし、病気もなくなると。で、さらに農水省が打ち出した緑戦略。まあ非常にこうハードル高いんですが、難なくこうクリアできてしまうというね。まあそんなふうにこう思うんですけど、この農文教さんの現代農業の9月号、8月の5日発売ということになっておりますけど、まあどんな記事になるかですね、まあちょっとこう、編集担当者にも葉っぱかけながら、大量買いするよとかね、ちょっとこう、ほのめかしながらやっていただいておりますけどね、またこれ発刊なれば、まあ内容とかね、お伝えしたいなというふうに思います。それでは、 曲聴きたいと思います。こちら、ジェームズ・ウィックリーでサマーフェアアウトセレ、あ、すみません、セレ聞いていただきます。はい、ちゃんと読んでいきましょうね。申し訳ございません。話は変わってですね、まあ、東北沖震災でですね、福島が、第一 原子力発電所が、爆発しまして、被災したということなんですが、未だに復興せず、帰宅困難地域もあり、避難したままの方も多数おられるということなんですが、もうこれぐらい年月が経つとですね、ほとんど報道もされない。もうなんか忘れるぐらい報道されてないですよね。これはいかんよね、ということで、昨年ですね、かなえさんが、この情報を持ってこられたんですけど、福島ひまわりプロジェクトというのがございます。は。あ、福島、失礼しました。福島ひまわり里親プロジェクトでございます。失礼しました。で、これは何かというと、福島の、ひまわり里親プロジェクトさんから種を購入させていただいて、ひまわりを育てて、種を取って、その種を福島に送り返すと。そうすることで、ひまわりの種から油を搾ったり、それを、パッケージして、こう、発送したりとか、福島方たちの仕事も、雇用も生まれるというプロジェクトでございます。で、まあ、私もですね、このひまわりを栽培させていただいて、できた種を、取って福島にお返しするということをさせていただいております。で、 まあ、かなえさんに勧められて、私がおります愛国小学校でもやっていただきました。で、子供たちがもうここに手紙を書いて、福島に送って、愛国小学校と福島の深い絆ができて、やりとりができて、お互い、こう、情報交換をしながら頑張ろうね、というような話にもなっております。あるいは、マキアパンさんの麦音店、こちらでも、ひまわりの栽培をしていただいて、店長さんでしたっけ、深尾店長さんが、福島のプロジェクトの方に、こう、連絡をしたりとか、やりとりが生まれて、マキアパンさんと、福島ひまわり加工屋プロジェクトが、と、やりとりが生まれていると、こういう素晴らしい取り組みがございます。それで、今年、今日なんですけども、大きなプランターを用意していただきまして、うちで育てた、ひまわり、これをですね、プランターに3株。はい。まだ大きさが30センチぐらいなんですが、大豆、枝豆と一緒にね、植えて、コンパニオンプランツで、ウィングの玄関横に置かせていただいております。まあ、どこまで成長するかね、プランターなので、ちょっとこう不安部分はあるんですが、ウィングに来られた皆さんですね、これを見てですね、あ、これが、福島ひまわり里親プロジェクトの周りだな、ということで、ぜひ、こう、福島を思い出していただいて、あ、まだ復興されてないんだな、ということで、精神的なね、こう、バックアップがいただければな、というふうに思う次第でございます。あ、失礼しました。ありがとうございます。はい。メッセージいただきました。ありがとうございます。栗金次さんですね。読ませていただきます。玉ねぎ、ニンニクは元気ですか？いいねもありましたよね。トウキビ、枝豆が今から楽しみですよ。と書いていただきました。玉ねぎはですね、今のところ順調に、成長しております。ニンニクはですね、ちょっとこう、越冬でこじれまして、その後の成長があまりこう、よろしくないということで。ある程度はまあできると思うんですが、まあ来年の種を取るか、来年、っていうか、まあ、今年末やつはリセットしてまた新たにこうやるかということでちょっと考えております。ユーリーネはですね、もう栽培が終了してしまいまして、今のところちょっとこう計画がございません。トウキビと枝豆はね、こう間違いなくいけると思いますね。はい、ありがとうございます。メッセージいただきました。ミスター・テツナーさんですね、いつもありがとうございます。ヤブタさん、ナイスミスターさん、ご飯でした。ナイスミスターさん。では、ちょっとね、失敗しておりましたけど、ありがとうございます。いやー、帯広とかちは、雷様から打って変わって過ごしやすいですね。ヤブタさんの畑には影響なかったですか？カナエさんはマリーゴールド大丈夫でしたか？ご来。それぞれ、そろそろ、ミヨトさん、マルセに出展される時期でこうか。またお邪魔できればと思ってました。では、失礼します。書いていただきました。まあ、雷は、うちの畑の方ね、特にこう、影響はございませんでした。かなえさんはマリーゴールド大丈夫でしたかって。マリーゴールド、あるんですか？
ありましたね。
ありました？
はい、あります。
忘れてんの？
いや、ありましたね。
かわいそうなマリーゴールド。
いや、それから花が出てます。
あ、そうですか。はい、いつも、いつもありますね。はい、そろそろ無料とさんでっていうことなんですけども、マルセの方はですね、5月の27日からかな、始まっております。私は当番毎週ね、火曜日1日だけにさせていただいておりますね。火曜日こう来ていただければですが、来週は、また、いるかな。その次、ちょっとお休みいただくことになる。かというふうに思っております。ミスター・テツナンさんでした。ありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。Thank you. オーラブルアルナルズでプアルトホレン聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミツさんのカナヤさん、コンタオ。今年初めて家の庭で家庭菜園を始めた娘の旦那さんでございますね。先月は春菊が取れて、先月春菊って早いですね。すき焼きにしたそうです。春菊のすき焼きはこれ格別の味ですね。なるほどね。これいいですね。今月は、カブが取れて、お味噌汁にしたとか、草取りもあまりせず、草ぼうぼう なのですが、かっこ笑い。少しずつ収穫できているようです。ヤブタさんの畑も順調のようで、何よりです。書いていただきました。ありがとうございます。春菊にカブがですよ。なかなか、いいですね。あとですね、ニナトエイクさんからもいただいております。最東端の根室より聞いております。スリーシスターズいいですねって書いていただきました。いつもありがとうございます。ですね、冒頭にお話をしました帯広歩行者天国歩行店の話なんですが、まあ、暑い夏ということもあってですね、ボランティアスタッフがどんどん減ってきております。で、まあ、昔はですね、もう、いろんな部会に分かれて、大所帯でこうやってきたんですが、今現在、まあ、幹事と言われる方、私入れて3人しかいないですね。あと支援スタッフが、数名おられてっていうことなんですが、まあ、非常にこう寂しい限りで、現場をね、手伝っていただけるボランティアさんも、まあ、少ないし、っていうことで、エントリーしていただいている方たちに、まあ、手伝っていただきながら、まあ、なんとかこう、支えられて、やらせていただいているというような状況でございます。で、このまま行きますと、5年後には間違いなく、私たちはリタイアしてるよね、ということで、どうやって後継者を育てていくかっていうのは、まあ、ものすごい大きな課題なんですね。で、もう10年ぐらい前からそのことはみんなで話し合いながら結論が出ないままにどんどん年齢が経っていってみんな年取ってきて疲れてきてるということなんですね。で、まあ全体会議とかね、一般の方たちにこう来ていただいて、いろんなこう、提案をいただいたりというようなこう会議もするんですが、その席で一年一年私たちはこう年を取っていって間違いなく、継続が危ぶまれているということで、まあぜひ皆さんのお力をいただきたいということは毎回こうアピールこうさせていただいてるんですが、結局結論が出ないですね。で、世の中にはこのような組織がもうどんどんどんどんこう加速度を増しながらですね、増えてきているということも聞いております。で、こういうこうボランティアの、企画だけではなくてですね、一次産業、農林水産業も、そのような状況にあるということなんですね。で、まあ非常にこう大規模化して組織化して収益を上げているところはまだそうでもないんですが、やっぱりこう零細、あるいはこう収益が少ない。産経やとかね、言われるところに関してはですね、本当に厳しい状態であるということを聞いております。あとは、その現場仕事、それから職人さん、まあ、この世の中ではですね、どんどんそういう話がこう聞こえてきてるということなんですよね。で、まあ、他力本願って非常によろしくないんですけども、まあ、例えばですね、過去、こう、ドイツ、東か西かどっちか忘れましたけど、徴兵制があってですね、徴兵を拒否すると、農業に従事する義務が発生するとかね。まあそんなことを聞いたことがあるんです。まあちょっとグーテンなんですけど、出てこなかったですけどね。まあそういう国策としてですね、まあこういうことを推進、奨励していったりとかですね。で、ちょっとこう、私なりに考えたら、国家予算 5%、これを流用してですね、まあ、10代 は、まあ、全体人口の 5% っていうことなので、まあ、こういうところに従事するのは、まあ、10代の後半だとすると 2.5%。そしたら、1人、年間の、年俸320万円ぐらい、捻出できるなとかね。まあ、そんなこう計算ができるんですけど、農業に関して言えばですね、重農主義というのをね、徹底的にこう、推奨していけば、まあ、世の中もうちょっとこう、ね、活性化するんじゃないかなと。まあ、こんなことをね、ちょっとこう思うんですけど、まあ、こんなことをこう言われる政治家さん聞いたことないんで、多分、まあ、誰も、こう、本気で、そんなことは思わないかなと思うんですよね。笑って、まあ、ほら、みたいな感じで言われて終わりかなと。ちょっとこんな風に考えておりますけどね。まあこれはね、もう本当に大きな課題なんですが、これからもね、こういろいろこう、考えながら、まあちょっとずつこう移行していきたいなという風に思います。思っております。まあそうこうしているうちにですね、お金の時間が近づいてまいりました。今日の最後の曲になりますね。お届けしたいと思います。こちら。ヨシエエンデ、ザトシンギントゥユー聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。チョコランズさんですね。ありがとうございます。ヤブタさん、ヤブタヒデキさんがと。ヤブタヒデキさん、カナエさん、こんばんは。靖国神社に行ってきたんですか？私はまだ一度も行ったことがありません。羨ましい限りです。東京へ行った時に何か美味しいものは召し上がりましたか？ぜひ教えてくださいと。書いていただきました。まあ、靖国神社はですね、朝6時からやってるんですが、7時ぐらいに行きましたね。誰もいなくって、ひたすらこう、暑い中ね、こう、まあ、お参りさせていただきました。朝早くからね、警備の方、警察の方と、道内警備の方、おられて、まあ、ご苦労様ですとか、一言したことね、ちょっと会話をして帰ってまいりました。まあ東京はね、美味しいもの、まあ何でもあるんですね。で、なぜかこう、金曜日の夜、行ったら居酒屋が予約なければ入れないというような状況で、空いてたところが、なんか博多のね、もつ鍋屋さんに行って、食事して酒飲んで、 チですね。次の次はランチ、寿司屋さんでしたかな。まあ、それなりにも大きかったですけどね。東京って何でもあるなーっていう感じで答えました。ですね。あ、そうそう。まあ、ホコ店でね、スタッフがゴミ拾いをする。金谷さんにとってもね、ゴミ拾いされてるんですけど、まあ結構大変なんですね。まあ皆さんぜひね、こう、ゴミのことは自分でこうね、なんとかこう、始末していただけると、まあ、いいな、というふうに思います。で、まあ今度10日は、旧車の展示ということでね、楽しんでいっております。来週はシンプルライフ十勝でございます。次の麦わら帽子の放送は、7月の20日になっております。再放送は7月の10日、日曜日、16日からでございます。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。